呼び出しを終えたところで、断罪技法の一つ目、コレクトを教えていくわ。これは取り立ての技法ね。相手にスパイクを打ち込んでエネルギーを吸い取る技で、長期的に借金返済をさせるときや、じわじわと長期間苦しめるときに最適な技法よ。取り立てを行うにあたって、まずは標的を設定してみよっか。これは人生の中でたくさん貸してあげた相手でも構わないし、明確なターゲットではなく、大雑把なものや曖昧な存在を選ぶのもいいわね。例えば、概念や思想、組織や国家などね。まあ、最初の標的は、君を傷つけた存在や搾取をしているものを選ぶのが無難かもだけどね。しばらく時間を取るから、対象を選んでみてね。それじゃ、私の言う通りにイメージしてみてね。対象を選んだところで、まずはリーパーを呼び出すわ。肌にシンボルマークを浮かび上がらせて、そこからリーパーと死神の鎌を呼び出し、解放ね。解放したら、次はリーパーに死神の鎌を大きく震わせてみるの。すると目の前の空間が裂けて、そこには裁きを行う巨大な審判空間が出現するわ。その裁判空間の中には、君が標的として選んだ存在が立っているから、リーパーはその対象の傍らに近づいて、耳元で恐ろしい声でこうささやくの。取り立てに来た、と。そのささやきに合わせて標的の体から恐怖の念があふれ出すから、リーパーはそれをスパイクにまとわせて、そのままターゲットの体へスパイクを打ち込むわ。この時に打ち込むスパイクの数や打ち込む部位は、すべてリーパー任せにするのがベターね。人によっては打ち込まれる数は1本かもだし、人によっては全身にめった刺しかもしれないわ。詐欺師なら頭や舌に打ち込まれたり、性犯罪者なら股間に打ち込まれたりと、犯した罪状によって打ち込まれる部位が決まる場合も多いわね。あと、罪の重さによってスパイクのサイズが大きくなって標的の体に大穴が開いたり、全身を引き裂くように穴がうがたれる場合もあるけど、それらの材料はリーパー任せにしてね。これはなぜかというと、君がリーパーの姿をイメージしていると思っている行為は、実際にはリーパーが起こす行動を君がイメージ力を駆使してトレースしている状態に近いの。それゆえにリーパーは時に君の予想しない行動を取ることもあるってわけね。じゃあ、スパイクを打ち込まれた対象をじっくりと観察してみてね。この時に刺したスパイクは標的の魂の芯にまで食い込んで根を張り、エネルギーをどんどんと吸い出して外へと漏らしていくわ。漏れたエネルギーは空間にしばらく漂った後、世界へと還元され、本来のあるべき場所へと戻っていくわ。じゃあ、私が今話した内容をイメージしながら、しばらく観察を続けてみてね。Thank you. とってもいい感じね。じゃあリーパーにもう一度鎌を振らせて空間を閉じましょうか。リーパーが鎌を振ると裁きの空間は対象者ごとゆっくりと閉じていくわ。あ、ちなみにスパイクは刺したままでいいからね。空間が完全に閉じたら、はい、これで閉廷ね。コレクトの扱い方はこれで完了よ。どう？結構簡単でしょ？じゃあ休憩も兼ねて技法の説明をするわね。今突き刺したスパイクは簡単に言えば請求書と催促状のようなものね。これは対象の罪状に反応して魂に根を張りエネルギーを吸い続けるわ。吸い取ったエネルギーは傷口から流れ出るから、これは相手にとってはずっと血を流し続けているようなものね。刺さったスパイクは他者から不当に奪ったエネルギーをカルマの利息分も含めて返済を完全に終えるまで未来永劫エネルギーを取り立て続けるわ。リーパーの取り立てに来たという言葉は相手の魂をわしづかみにするための言霊で、その言葉でスパイクの力が起動して対象のエネルギーを吸い上げ始める仕組みね。必要量を取り立てたら消滅するけど、逆に言えば借金返済をするまではスパイクは永遠に抜けないわ。その間リーパーの催促の言葉はずっと相手の耳に残り続けるし、打ち込まれたスパイクも永遠に相手を苦しめ続けるわ。どうして効果が永遠かというと、これは相手がエネルギーを無断で奪ったという覆せない事実があるからよ。この事実がある限り呪縛からは死んでも逃れられないし、借金返済という事実によって事象が完結しない限りこの流れが止まることはないわ。ということで、この取り立ての技法コレクトは長期的なエネルギーの返済をさせたい場合や、じわじわと相手を衰弱させる時に役立つ内容だから、うまく活用してみてね。